いや、まあそういうオープニングトークだけで1時間いっちゃいましたね。
話しすぎで。
溜まってるっていうか、まず1個話のテーマがあったら、そこを終わらせてから次の話に移ることにしましょうね。
そうだね、そうだね。
次からはね。うん、うん、でもまあ、うん、みんなには通じてると信じてるから。リスナーにはね。
はい、この女子トークがね。
そうそうそう。じゃあ、行きますか、うん。今週の YouTuber 批評、菅先生に毎週、おすすめの YouTube チャンネルを紹介してもらう、今週の YouTuber 批評の時間がやってきたんですけど、菅先生、どうでしょう？今年は、今週は、年明けて初めて2021年初のYouTuber 批評ですけども。
そんな見てないんだよね。車の。
さっきの、さっきのやつね。
うん。なんだっけ、タフトとハスラー、どっちがいいみたいなやつとか。
はい。
皆さん、ご機嫌麗しゅうって言って始まる人がいて、
うん。
肝って最初思ってたんだけど、その人が意外に的確で、
うんうん。
結構見てますね。あと、もう YouTube あんま見てないんで。
いや、ちょっと待って。コーナーの詩。はい。
まあ、今回ちょっと番外編としてさ、
はい、
おすすめ映画をちょっとね、紹介したいなと思って。
おー、まあ、いやいや、それは我々って、もう一人今仁さんというね、よく出てくる人がいるんですけども、うん、それと私がよくやってるながらみ映画批評のコーナーじゃないですか。
それの、はい、まあ、それこそ逆張りで、
ほう。
ガチ見です。もう、ちゃんと見た映画。
そんな、また出て逆張りでそんな特殊な見方。ちゃんと映画を一回停止したり、休憩したり、三日に分けて見たりせずに、一回でちゃんと見る？
うん、
うわ、出たよ。思春期特有の、ちょっとひねった俺かっこいいみたいな、その鑑賞方法ね。
うん。いや、でね、うん、今はさ、ほら、ジェンダーフリーとかね、うん、言われたりとか、そういう昨今でございます。
そうですか。
私も、はい、私もそれはもう完全同意なんですけれども、
はい、
あえてここではね、言わせてほしいんですよ。これね、もう男の生き様のすべてが、この映画には含まれてるね。
はい。
すごいものを見たってね。
あ、その一本の映画に対して
言われてある。あ、そうそうそう。そうです、そうです。
あ、そうですか。はいはい。
あのね、まあ、結構ちょっとマイナーなんであれなんですけど、うん、ゴッドファーザーをね。
ゴッドファーザーっていう。
フランシス F. コッポラとかっていうね、監督の。
そのゴッドファーザーですか。
そのゴッドファーザーを、あのね、見たんですよ。
ちょっと待って、あのゴッドファーザーなんですね。
そうです。いや、違うんですよ。あのね、
はい、もう
本当に、その変な映画はすごい見てるんだけど。
そうですよね。はい。はい。
うん。ね、変な、ガバリンとかさ。
それ知らないけど、はい。
レモンズ3とかさ、はい、なんかそういうのはいっぱい見てるんだけど、
うん、
会長とかもよく映画の話するときにさ、
はい、
ものすごい名画とされてる映画の話言うじゃない、
うん、でもね、はいはい、
でもね、意外にこの見てなくて、ただ、今更この映画を見てないって言えないってあるじゃん。
ありますね、はい、
うん。でね、最近そういうのを結構ね、集中的に見るようにしてるのね。
あ、なるほどね、もう。古典的名作を見るようにして、
うん、そう。でね、ゴッドファーザーね、生まれて初めて見たんですよ。
どうでした？
これぞ映画だね。
だって、ヤクザ映画でしょ？プログラムピクチャーってやつでしょ？なんか、深作欣二監督が撮ってるような。のイタリア版でしょ？てか、イタリア人がアメリカに来た版でし
僕もね、それぐらいの感覚だったし、
はい、あのもっと言うと私見てないんで、
あ、見てない、おう、
マフィアシティはインストールしたよ、ゲームね、
スマホのやつ、
スマホのやつ、マフィアシティ、
はいはいはい、
あれ注意した方がいいけど、ああいうゲームじゃないからね、あの広告に流れてくるような、
あのすごい面白いね、
めちゃめちゃそうじゃん、そうそう、うん、あのオンビジョンに捨てられて車に乗ってて行かないでくれって、はい、ダーって車とずっと並走してるようなシーンはないですよ。いきなりあのマフィアの、あ、まずじゃあマフィアシティの方から行くね。
はいはいは
い
はい、
マフィアシティはマフィアのボスが死んじゃうんですよ。大ボスが。でその息子が帰ってくるところから始まるんです、
はい。もうまさに若干放蕩息子の期間的な。
いやもう完全に俺の家の話。多分クドカンがマフィアシティからパクってると思うんだけど。だからあのこれは何の葛藤もなく、うん、俺継ぐ、あ、分かった、じゃあ俺継ぐから、よし、じゃあこのマフィアのグループもっと大きくしてやるよって、すっごいエロい秘書が、はい、まあ、アドバイザー役でいて、
うん、
したらいきなり襲撃を受けるんですよ。
ああ、で、まあ、ありそうな話、
なんだあいつら、あれはその親父の、死んだ親父のマフィアの大ボスと仲間だったマフィアのグループが来るんですよ。しかも最強の刺客二人を連れて、名前忘れたけど、なんか男と女最強の、その部下の中でも最強のやつら二人が来て、はい、で今すぐこれ戦わなきゃいけませんみたいな、
うん、
どうしましょう、いや俺が出るよって、え、ダメですボスって、あと新ボスね、主人公行くって言うんだけど、ダメ、いや俺が行かなきゃダメだろうって行くって言って、あ、こっからバトルシーン、下手したらちょっとストリートファイターみたいな格闘ゲームが始まるのかなって思うじゃないですか、
うん、はい、
もしくは魔界村みたいな横スクロールアクションが始まるのかなって、
ベルトスクロールアクションだね、
うん、思ったらまず暴走族養成施設を作るんですよ。
え、
今門の前に来てるんだよ、お屋敷ね、舞台はそのマフィアのお屋敷で、門の前にガーって最強の刺客が来てるんだけど、
はいはい、
街のマップを上から見てる、うん、シムシティみたいな感じ、
うんうんうん、
でまずここにピッピッピッって指のマークができて、暴走族養成施設みたいな、ピッピッってあるから、そこポンってタッチするとポポンってなって、でまたピッピッピッ、この施設増強っていうのが出てくるから、そこ、あ、押せばいいのねと思って、俺はポッと押すとポポンってなって、
はい、できる、
うん、ボス、俺たちがお前を守ってやるぜみたいな、そのハーレー軍団みたいなのが来て、
うんうん、
でそのハーレー軍団がバーって屋敷に集まってくるんですよ、
うん、
でタイムスケジュール感がよくわかんない、施設を作って養成して人員を募集したから、ガチンコファイトクラブみたいなことでしょ、
はいはい、
まず施設作るとき、さらちに建物を作るところから始めるんだよ、今まさにピンチの状態になってるのに、
ああ。
で、悪い不良どもが集まってきて、そいつらを鍛え上げて、うん、でハーレー軍団がの悪いチームが出来上がって、でそれが助けに来る、その、はい、どういうこと、普通そのさ、施設作って悪い奴らって、そいつらといろんな葛藤があったりして、でもそれまた施設をでかくしたりして、でそいつらが一つのチームとしてまとめ上がって、ボス、俺はお前を守るためだったら何でもするぜってなるまでに、ドラマだったらワンクールかかるじゃん、
うん、
それを今まさに襲撃受けてる時にやるんですよ、したら助けに来てくれるの、
襲撃中、その建設、うん、
建設から始めるの、
さらち待ってくれてるわけだよね、
そう、
襲撃を
多分、まあ、最低でも半年間ぐらい待ってくれてるってことだよ、うん、ドラマワンクール分、
あ、そういうゲームか、あの都市を作るやつだよね、
そうなんですよ、だからこの、
うん、
っていうことなんですよ、つまり
は、
あの、だからグランドセフトオートっぽいやつじゃないんですよ、
うん、いやそうだと思った、
運営ゲーム、シムシティ、まあ、シムシティですよね、まず一番分かりやすい例としては、うん、的なゲームなんですよ、
つまんなくね、
でしょ、で、うん、その次にお願い社長もインストールしたんですよ、
はい、それ知らない僕、
え、アスカキララがなんか CM やってる、
うん、
AV 女優だね、
うん、
中国が マフィアシティをパクって作ったやつ。
なんでそれパクんのかな。
いやいや、で、いや、でもやってみたら、マフィアシティのその、まあ言ってみればチュートリアルじゃん。最初になんかガーってやって、はい、それこれを押してこうやってやって、増強して、建物とか作って、施設を作ってやって、で、投資してやって、あんにゃかにゃあんにゃかにゃやって、っていう、まずチュートリアルはそこそこ面白いじゃん。だって、敵対するマフィアが、今まで仲間とマフィアが裏切って、最強の資格を得られてきて、いや、最強の資格を送り込んできて、それにハーレー軍団で戦って、で、うわーってものすごい乱戦になるんですよ、わーって。確かにそのビジュアルはシムシティのあのフィールドで悪い奴らが50人ぐらい戦ってるようなビジュアルなわけで、ドンドンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンってなって、で今日のところはこれぐらい勘弁してやるって言って敵は逃げていくんだけど、まあそういうチュートリアルとしてはまあ面白いじゃん。
うん、
お願い社長はもうそれすらもないからね。
あ、どういうこと。
いきなりだから秘書が、またエロい秘書が出てきて、でお願い社長はだから、あの、なんだ、インディー系っていうか、あの、なんだっけ、信仰の、
うん、
あれ、なんていうんだっけ。
え、
ね、だから、あの、若者がいきなり会社を立ち上げる、うん、なんていうんだっけ。
あ、ベンチャー。
あ、ベンチャー、そうそう。
うん、
ベンチャー系の、なんか、若い社長に、まず主人公が、として自分がなって、まあ、いろいろやっていこう。っていうところから始まって、うん、でまたエロい秘書が出てきて、でこれやってください、これやってくださいっていうので、まずじゃあ店舗1個作りましょう、飲食店がいいですねって。じゃあ何作ればいいのかなって、あ、じゃあなんか選べる選択肢はいろいろあるんだろうなと、まあ、桃鉄みたいなもんですよ、シムシティに桃太郎電鉄が組み合わさったようなね、って思って、なんか選ぶんだろうなと思ったら、強制的に決まってるよ、最初はもちろんタピオカショップだ、今は儲かるしコストも低い、スタートにはぴったりだよって、私だよ。私が勝手に言うわけよ。
うん。
絶対ダメじゃん。このタイミングでタピオカ屋作るの。
うん。うん。
でも強制的にタピオカ屋作らされて、で、まあ、システムは完全にマフィアシティと一緒だから、それに従業員をね、お金使いながら増強していったり、うん、施設を増強して、増強していったりしてやるっていう。うん、で、どっちも私は10分だけやりました。マフィアシティとお願い社長。マフィアシティのはちょっと面白いかな。やっぱね、ヤクザ要素もあるからね。あとビジュアルも。あと何しろオリジナルなんで。
まあ、今見てるんだけどさ、
はい、
お願い社長、でも絵とかはなんか素敵だね。綺麗な絵だね。
でもこれもやっぱりマフィアシティとか、アメリカのモバゲー系のやつの流行りのイラストの、
ね。あ、これ塗りの感じとかね。
うん、そうなの。うん、キャラクター造形とかもね、顔とかもっていう、俺の今週のモバイルゲーム批評はマフィアシティとお願い社長でした。よろしく。で、ゴッドファーザーもそういう感じなんでしょう。
いや、だからまあね、そのマフィアシティのね、元になったと言われてるゴッドファーザーですけれども、はいはい、いやね、よかった。っていうかさ、ほら、暴走族の人が、ゴッドファーザーのテーマよくやってるじゃない、
うん、はいはい。
あの人たちってみんなゴッドファーザー見てあれやってんの
でしょう。だってマフィアもの、ヤクザものなんだから。だからつまりあなたよりも映画の知識としては、インテリってことよね。
うん、頭良くない
そんな頭いい映画なの、ゴッドファーザーって。
あのね、僕正直、ワン、ツー、スリーってあるんだけど、うん、それぞれもう2時間とか3時間ぐらいあるんですよ。
はい。
二周しましたからね。ワン、ツー、スリ
ー。まあね、まあそれは今、昨今だったらね、ドラマとして考えるんだったら短い方ですからね。
で、そう、結構ね、本当に、スリーが結構酷評されてたりするんだけど、
はい、
実際のバチカンのさ、汚職。
言わないで。ネタバレしないで。
まあ、ネタバレじゃないですよ、全然、はい。そこら辺とか、要は当時、多分、うん、欧米圏っていうかさ、に住んでたら、
うん、
僕たちでいうところの多分、オウムとかそういうのの大事件みたいな感じぐらいの、
うん、
誰もが知ってる歴史的なそういうことと絡ましてたりする、
はい、
みたいな。
はい、
だから、当時としてはもしかしたら、あ、これぶっ込んでるなって思われてたのかなと思ったりとか、
うん、
うん、したりとか、 まあ、あとほらね、マイケル・コルレオーネさんのさ、
うん、
一生を描いてるわけですよ、
はい、
うん、よかったよ、おすすめです、うん、
まあ皆さんね、ぜひ、うん、ゴッドファーザー見てない人はこの今の2021年1月のタイミングで見るってことは大事だと思うんで、
あのね、こういう見てないけど言えない映画ね、
はい、ちょっとやめてくださいよ、買わないからね、チケット売りつけようとしてるんでしょ、やめてください、絶対やめてくださいね、あの、いや菅さんとは長い付き合いだけどちょっと考え直しますよ、チケット押し付けようとしてるんでしょ、そう言って やめてください、いいです、その話やめましょう、あの映画の話しようとしてるんでしょ、チケット売りつけようとしてるんでしょ、80枚
朝に
見る、いやいや朝に見ません昼も夜も見ませんから煙突町のプペルの話しようとしてるんでしょ、やめてください、チケット買わないからね
いやだからもうあんなのは、あ、まあ見てないからね、
いや何、うん、あ、見てないって嘘つかないでください、本当はもう30回ぐらい見てるんでしょ、
ね、見てないから悪口言っちゃいけないなと思って、そのゴッドファーザーとかと同じでさ、あの見たら、あのね、あ、地獄の黙示録も初めて見たけど超面白い。
いや、そうなんだ。だからお得な情報ありがとうございます。
だから、ね、そうかもしれないけど、プペってますか？
プペりたいんですけど、ちょっとね、だって、正直、電車にすら乗っちゃいけないって言われてるのに、朝プペ、は許してくれるとは思えないんで、映画館に行って、まあでもこう言ったら皮肉になるかもしれないけど、ソーシャルディスタンスは保たれてるのかな、映画館ガラガラで、
ガラガラじゃないんじゃない、だから朝プペの人がいっぱい来てんじゃないの、
それは鬼滅の刃急に来てるってこと、
うん、ないけど、うん、まあでも、全くいないってことは多分ないんじゃないかな。
うん、いや、見たいですけどね。アマゾンプロダクツの二人は見たんでしょ？
うん、見たって言ってたね。うん。
LINE、久しぶりに LINE 送られてきましたもんね。
昨日ね、LINE が来てさ、
グ
ループ LINE。
買わないよって言っとかないと、朝、編集室の朝、買わないよって。今、ちょっと送ります。でもチケットは買わないから気を悪くしないで、
いやーでもね、
送りました今、あ、
本当ですか、
はい、
なんかさ、うん、映画ってそんなもんなのかなってこうね、うん、ゴッドファーザーとかそういうね名画の洗礼を受けたスガッツはさ、
はい、
思うわけですよ、
どういうことですか、え、あ、プペル批判、
だからさ、そんなさ、泣けましたとかさ、なんか、それ前提でさ、なんか、うん、そんなもんなのかなって思っちゃったりもちょっとするよね。
はあ、はい。まあ、見ないで悪口を言うのが我々のスタンスですからね。あるいは、ながら見で、ちゃんと見てないくせに、批判するっていう、批評するっていう、そもそもの、それがながら見批評ですから。
まあ、どうですか、なんか率直なところ。
あ、西野くんの話？
うん。
まあ、だからね、その、もっと言うと、西野くんの話でやったところでもっと言いますけど、ネットラジオの、あ、だから、ポッドキャストの方のさ、お誘いとか来てるって言うじゃん。うん、
はい。
まあ、それよく来てるわけよ。で、それは別に全然あれですよ。悪口とかじゃなくて、別に、あの、光栄っていうかね、うん、声かけてくれること自体は嬉しいことなんだけど、music.jp さんからも来たんですよ。
おぉ、有名じゃん。
ね、有名ですよね。CM とかやってるよね、うん、テレビで。
うん、
で、ああ、またネットラジオのね、やつが来たなって、お誘い、ポッドキャスト配信、うちでしませんかっていうお誘いなのかなと思ったら、うん、違くて、
違うんだ。
コミュニティサロン作りませんかっていう。 オンラインサロンとかってことですね。
うんうんうんうん。
あ、でもコミュニティサロンって感じ。これってメールの内容を話していいのかな。まあでもそれがあったらいいよね。そういう営業メールが来ましたっていう。
うんうん。
うん、ことで。
ああ。
西野くんみたいなの作った方がいいのかね。
全然、でもやりたい。
全然コストかからないし、サロン開設まで全部サポートしてくれるんだって。菅津さんなんか作ったらいいんじゃないの。
いや、俺絶対やりたくない。
あ、お誘い来てないか。
あ、まあ来てないし
ね。お誘い来てないからそう言わざるを得ないよね。
そうだね、そうだ、
絶対やりたくない。絶対やりたくないもんね。
たとえ来たってやりたくないもんね。
ですよね。これだからさ、これオンラインサロン、うん、で、まあ実は持ってると、まあ何個か来てんだけどね、他にね。でミュージック .jp さんはほらあれじゃないですか、まあ、もちろんその音楽配信サービス、エンタメ配信サービスやってるけど、うん、ルナルナも作ってるからね。
え、あの生理周期のやつ。
お世話になってるわけじゃないですか、俺とかはね、ルナルナには。
キモなんですか。
キモってある。え、ちょっと待って。いや、あれですよ。いや、ちょ待って、あれですよ。彼女の生理周期を管理してるとか、そういう気持ち悪い話じゃないですよ。
いや、そうかと。
彼女の生理を、俺がアプリでチェック、スマホでチェックして、うん、ああ、今月は、うん、2日目か。あ、ちょっと今、生理終わり頃ね。なるほどね。はい。了解です。みたいなこと言いながらポチポチ押してるわけじゃないですよ。そんなキモい人間だと思わないです。俺は自分の生理周期を管理してるんですよ、ルナルナで。
え、どういうこと？
男にも生理ありますからね。ちょっとムラムラするなとか、ちょっとイライラするなっていうのは、多分これ生理来た、男の生理だなっていうのを入力して、ルナルナでちゃんと管理してるんですよ。うん、そんな気持ち悪い話と一緒にしないでくださいよ。
え、でもなんかそれって、めっちゃストイックにも聞こえるけど、うん、ちょっとやってること気持ち悪いよね。
スカッツさんもう、ああ、出たよ。ジェンダーフリーはいいけど、ジェンダーフリー私は認めますよ。私はそちら側の人間ですよ。さっき言ってたけど、
うん、
意識が追いついてない。アップデートされてない。
そうだね。ジェンス怒るわ。
Windows。
小島
恵
子怒るわ。
ね、小島恵子さん怒る。Windows いくつ？
うん、
Windows 98ぐらい、Windows Me でしょ、 ME でしょ、まだ
ME ぐらいかな。うん、え、何それって、何、そのそういう使い方も推奨されてんの。
あ、それは俺が、あの、みんなより3歩先進んでるんで。結構昔からやってますよ、ルナルナ入れて。ただね、この、うん、だからこのアプリの精度っていうのはね、まだ、いや、もちろんまだほらビッグデータ Google ほど集めてるわけじゃないから、
うんうんうん、
きちんとそのしてないのかなっていうのが、あんまり俺のイライラ度合いとルナルナで管理してるのが一致しない。なんか、あの、妻と口論というか、うん、まあすごいめちゃめちゃ低能扱いされてるから、妻から、私はで低能扱いされることすっげえムカつくから、それでわーって怒ったりして、
はい、
ね、いや、言ってるでしょ、だから、A、B、どっちみたいな話をしてて、俺はずっと、妻の要望通り、うん、じゃあ B にしとこう、B にしようって、B にしておきますって、ちゃんとはっきり言ってんのに、延々妻は、なんで B じゃなくて A を選ぶの？ B にしたいのって、B にするべきの、B を選ばない、お前は土手の非常識野郎だってことをずっと言うんですよ。いや、だから、B にするって、
はい、
この会話の井の一から言ってますよね。で、お前の言い方が悪いとか最終的に言うんだけど、いやいや、はい、B にするって、もうこれ以上因数分解できないこと、はっきり単純化して言ってます、はっきり。で、今度は声が小さいとか言い出す。もうムカつくじゃないですか。
まあね、まあ、うちもよくあるよ、そういうこと。うん。
めちゃめちゃ俺嫌な言い方言ってますよね。あの、いや、それ何度も、今まで100回ぐらい、いや、大げさじゃなく100回ぐらいは言ったかな。あのね、ちゃんとこれ以上をバカでも分からない、分かりづらくないような言い方で言ってますとか言ってる、
うん、
で、あとはその 昨日もさ、マクドナルドのセットを頼まれてたわけですよ。
はい。
ね。あ、まあコロナでもマクドナルドは気にせず食うんだと思いながら、まあそれはいいですよ。
うん。
それは、俺が買いに行ってね。ただ、はい、マクドナルドみたいなコロナの温床、あ、これ言っちゃダメだ。さすがにダメだけど。で、いや、俺は行ってないよ。向こうは嫌だから。向こうは店舗に行くの嫌だから、俺が買いに行かされるわけよ。もちろん。当たり前だけどね。
うん、
で、マクドナルドのセットを買って、マクドナルドの照り焼き、マックバーガー、
うん、
セットで、うん、チキンマックナゲット、あれ、それかける2なんで、ちょっとあの、知り合いの家行くのにマックをお土産にするって。マックをお土産にするんだ、はい、この人。いい大人なのに。まあ、それはいいんだけどって思ったんだけど、まあ、それはもうもちろん何でも言わなかったよ。
はい、
で、テリヤキマックバーガーセット、セットかける2、チキンマックナゲット、だからコーンかな、
うん、
って書いてあって、で、まあ、ドリンクはこれとこれ、みたいな、風に書いてあるわけですよ。で、そう買ったら、まあ、それは怒りはしなかったんだけど、夜遅くになって、いろいろ用事が全部終わった後になって、ポテトがすごいちっちゃかったんだけど、って言うわけよ。
うん。
あ、チキンマックナゲット、アップルパイだ。って書いてあるとね、うん、ポテトがすごいちっちゃかった。まあ、いや、ごめんなさい、それは、アップルパイっていうのは、昼間のセットにはついてないんですよ。あの、いろいろあるじゃん。はい、マックナゲット、ポテト、コーンとか、
うん、
マックのセットって、
うん、
バリューセットってさ、そうじゃん。うん、で、その中にアップルパイは昼間のセットについてないんですよ。あ、じゃあ、わかりました。じゃあ、アップルパイ多分うちの妻は食べたいんだろうから言ったんだろうから、アップルパイは単品で買って、で、ポテトだったらね、まあ間違いないだろうっていうことで、ポテトを代わりにセットにしたんですよ。
うん。
ここまでの流れわかります？ちょっと複雑な話なんですけど。
うわ、わかりますよ。うん。
ポテトがすごいちっちゃいって言い出したんですよ。
うん。
で、いやいや、だからそれはセットのポテトだからでしょ？ちっちゃいって。
うん。
でしょ？
うん。
って言ったんだけど、いやいや、あ、もうなんでみたいなこと言い出すの。怒り出すの。まあ怒ってはいないんだけど、怒ってはいないんだけど、いや、ね、なんで伝わんないのかなみたいな言い方されるわけよ。
うんうんうん。
マックナゲットとアップルパイは単品で買ってって言ったの。
うん。
でもそのこと書いて、あ、まあ、まあ書いてないわけですよ。
うんうんうん。
さっき言ったように、ティラキマックバーガーセットかける2、その下に、うん、マックナゲット、アップルパイ、で、まあ、総研美茶、うん、スプライトって書いてあるわけよ。LINE のね、メッセージのメモ書きみたいな感じで。うんうん、いや、だってこういう書き方されたら、だってそんな、セットでこれ買ってくれって思うじゃん。でも、アップルパイ、でもセットになかったから、ごめんなさい、複雑な話ごめんなさいね。うん、でも、昼間のセットにはアップルパイつかなかったから、ポテトが無難かなと思ってポテトにしたんだよ、みたいな話をしたら、は、うん、セットって書いてあるんだから、サイドメニューはポテトに決まってるでしょ。だから、その下は単品と考えるでしょって。
うん、うん。
言うわけよ、
うん。
で、それ、義理のお母さんも、その場にいたのね。ちょっと車に乗りながら、狭い車の車内で、その話したんだけど。
嫌だな。
義理のお母さんいるのに、俺ちょっと声荒げちゃったからね。うん、俺は、何度も言ってる。多分、これ大げさじゃなくて、100回は言ってる。これ俺、だいたい枕でつくのね。うちの妻と口論するとき。何度も言ってる、あなたに。多分、大げさじゃなくて、100回は言ってるけど、エスパーじゃないから、あんたが、心の中で思ってることはちゃんと指示してくれないと、メールに書くのに5秒で書けるでしょ？ね？それ書きゃいいじゃん。あなたがポテト、セットはポテトが普通だよなって思ってたとしても指示してくれないとわからないからって。結構このテンションとこの声量で怒った。
それ、もうあのほら、映画ブルーバレンタインのもう別れる寸前の夫婦や。
でもさ、これってさ、俺が悪いのかな？
いや、そういうことあるよ。でも、すごいある、まあ、
これ俺が悪いのかなとか、俺が論理的に間違ってるのかなって言ってる時点でダメなんだけどね。
いや、でもさ、
もっと大人になって考えるとね。
確かにその、会長のルナルナの話？
で、そう。で、家に帰って、うん、まあ、ドライブ中だからスマホ見れないじゃん。イライラすんなと思って家帰って、で、まあ、荷物とか置いて、パッとスマホ見て、ルナルナをパッと見ると、全然生理周期じゃないの。ちょっとまだね、music.jp さんのシステムの甘さ、まあしょうがないんだけどね、世界中からビッグデータを集めてるわけじゃないから、だからそれもあって、ちょっとまだ music.jp さんでオンラインサロンっていうのはまだ時期尚早かな、ルナルナにはお世話になってるんだけどね。
なるほどね、はい、分かりました、
はい、
そうか、まあね、でもさ、なんか、それこそさ、うちの場合はさ、 ルナルナのアプリが入ってたら、
はい、
そのアプリを見て勝手になんか別の女の生理周期を入れてるっていう妄想で3日ぐらい口聞いてくれないとか、そういうことがね、
妄想というか、まああの、うん、俺が言い出しといてなんなんだけど、普通旦那の携帯にルナルナ入ってたらこいつ絶対不倫してて、不倫相手をはらませないために管理してんだろうなって考えるのがまず常識的な判断だけど、うちの妻の場合そういう常識は通じないんで、一切そういうトラブルは起きてませんね。
そうなんだ、
はい、
あ、まあ仲良くしてくださいよ、そうしたら、うん、ね、
うん、だから仲良くするためにルナルナ入れてんだけどね。
え、で何、プペル、プペルですよ。
そうですよ、
うん、
ね、プペルサロンの話、うん、今あれもやっぱりなんていうか、メンヘラ案件なんじゃないですか。
あ、
広く取ればね、メンヘラチェッカーの菅津さんからしてみたら、うん、一応チェックすべき社会的事象なんじゃない、ま
あ、うん、だからあのオンラインサロン、特にその西野さんがやってるやつってさ、やっぱり世の中にはさ、それこそなんだろう、何かやりたいって思う気持ちがあるけど、それがまとまってない人っていっぱいいるわけやん。
ネットラジオやればいいんだけどね。
あの、そう、だからその何か、ね、でそれをさ、やっぱりどうとでも取れるようなことで、
うん、
なんかここに行ったことでもうやった気になっちゃったりとかさ、
うん、
うん、なんかそういうのを生み出しやすい土壌はあるよね。
土壌、あ、てかそういうのを生み出すのが人が一定数いるから、それを、うん、キャッチするのが、まあ、あの画像に映ってる人たちでしょ、わかる、うん、他の画像で通じます。
蜷川美香とか、
そう、ね、だから蜷川美香ちょっと意外だったじゃん。蜷川美香さんはどっちかっていうと我々側の方かなと思ってたら、
いやいや違いますね。
あ、そうか、あなたはあれ見てるよね、あのドラマ、ネットフリックスオリジナルドラマ、
うん、そうそうそうそうそうなんだっけ、カラーズだかフラワーズだか、そんなやつね。うん。
だから、も
う
だから、ホリエモンと、あの、ミノワさんと、うん、
はい、
ね、あの、大悟さんと、うん、西野さんと、蜷川美香さんと、誰だっけ、あの、なんか、ホームパーティーやって、あとあれだ、テキーラ飲ませて、死なせちゃった社長、
はいはいはい、
前、ね、前なんとかさんね。で、うん、でそのバズったツイートと、地獄って本当にあるんだなっていう。
そうそうそう。
あんたたちがドヤ顔でみんなで揃っている画像をね、うん。
いや、だからさ、それでほら、なんていうのかな、中学生の時とか僕とかも全然そうだったけど、はい、あの、ああいうところで、こう、同じそういう人がいることでさ、
はい、
なんか選ばれし者の苦悩と恍惚みたいなのをさ、
うん、
手軽になんか味わえちゃうんじゃない、
うん、
だから余計にさ、こう周りがバカで自分は分かってるみたいな感じのさ、
うん、
になりがちなんだろうね。だからそれが信者って呼ばれたりとかするんじゃないのかな。
うーん、まあど、そう、だから別にネットラジオやりゃいいし、ネットラジオでこうやって何の1円の利益も生み出さないけど、午前11時から40代のおっさん2人がやって、
もう2時間話してるからね、
で何かをした気になっているっていうね。
あ、だから
の方向にはでもいかないし、やっぱりお金が発生しないと何かをやったっていうことに変換されないわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
我々はわざとマネタイズしない、やれば儲かるんですよ。 YouTube で流せばあっという間にそれだけで生活していけるぐらい儲かるんだけど、わざとやってないじゃないですか。
そうなんだ。
まあ、一応、まあ、現、まあ、あの、まあ、嘘はつきたくないから言うと、
うん、
まあ、YouTube のマネタイズ認定されてないからっていうのもあるんだけど、まあ、それはさまつな話ね。俺がね、YouTube チャンネル10年間、11年間 YouTube やってて、いまだに有料にしていいよ、お墨付きのやつを。ある程度のレベルいかないともらえないわけですよ。
うんうん、
視聴者数とか、回数とか。
チャンネル登録みたいな。
そうそうそう。 それが11年間やって達してないっていう要素もあるんだけど、まだそこにたどり着けてないっていうのは、まあ、ね、あるんですよ。でもそれはさまつの話じゃん。
はい。
最近すげえイベント前に無料動画、バンバンアップしてんだけど、全然500人とかしか、500回再生とかしかされないんで。
まあ、
だけど、できないじゃん。
まあでも、そうね、その、お金がね、すごい、やっぱ、サロン、特に今回のやつは、
はい、
ね、なんか、無理して買ったりとかさ、
うん、
あるもんね。
80回分のチケットをね、買って、売りさばこうとしたけど、うん、あれでも売ったところで、2万円ぐらいの利益にしかならないんだよね。
うん、
500×480、500円上乗せしてるだけだから、うん、それ利益に、その労力に比して、そのコスパの悪さ、うん、何なのっていうのもあるし、で、結局それすらできずに80回自分で見に行くっていう選択を選んだんですよね。まあ、あれはもしかしたら、アンチ西野さんによる創作っていう可能性もあるけど。
まあそうそう、そういうのもあるからさ、余計
な
こう。
ただ、まあそうなんだけど、ただあれは、ちょっと、私たちは嘘と実話っていうものを日々、
うん。
精査しながら生きてるわけじゃないですか。
はい、はい。
それは好きでね。割と嘘と実話に関しては、一加減あるわけじゃないですか。
うん。
一般人より慣れてる、嘘つきとも。
はい。
あの、すごい。
会長はね、特にそうだよね。
親しく接してるし、うん、まああと、階段っていうものは、またその話とは違うんだけどね。っていうものも、うん、そもそもそういう、虚と実の淡いっていうものを、
うん。
横断するものじゃないですか。
はい。
それから、すみません、あれ本当っぽいけどね。嘘で思いつかなさそうだよね。うん、あのエピソード。
まあ
ね。
まあ。そう、だからちょっとね、やっぱし、えげつないなって思ったりはするよね。
だから、えげつない、お金の奴隷から解放
してくる。なんかさ、それに伴って、Twitter で誰かが言ってたんだけど、うん、はい、そういう決断を、そういう何かね、お金出す時の決断を急ぐやつは、
うん、
大抵詐欺師って言ってる人がいてさ。
今がチャンスだからって。
で、それって僕の経験から照らし合わせても、100% そうなのよ。
まあ、よく、ドトールとかで仕事してると、大体隣にいますからね。
うん、
決断を急がせる、マルチメディア、まあ、メディア、
うん、
マルチ商法の人たちが、
うん、
全員同じこと言ってますよね。
スカッツさん、仕事できる人っていうのはね、今ここで決断しますよ、みたいなさ、
うん、
そういうこと言ったり、若干こっちの何かをくすぐって、
うん、
うん、あなたはそうですからこうしますよね、みたいなさ、うん、言い方したりとかさ、
うん。
なんかそういうのっていうのはさ、やっぱ、うん、あるな。で、なんかそういうのを、きっと、計算立てて言うんじゃなくて、多分、もう身についてうまいんだよね、きっとそういう言い方がね。
うん。
あ、
できる、そういうのができる人はね、まあ一種の才能ですからね。でもそれができないと、我々できない人は、スカツさんにビットコインを売らせることすらできないわけじゃないですか。ちゃんと売ったビットコイン。
売った。
え、あ、ちゃんと値下がりする前に。
もう4万円ぐらいだって。
だからつまり4、400万の時だよね。日本
で。でね、僕あれ調べたら1万円入れたって言ってたんだけど、
うん、
でね、8500円かなんか入れてたみたいな、はい。だから、結構上がったよね。
まあ、つまりだから、4倍どころか 4.2、3倍。
うん、よかったと思ってさ。
今320万ぐらいが下がってるからね。
うん、まあでもあれもさ、なんか、うん、あの後続けて見てるけどさ、上がったり下がったり、
うん、
めちゃくちゃしてますね。
うん、いや、はい。そういうもんですからね。
いや、さ、プペル
は
さ、
はい、
映画本編の話見てないけど、
はい、
この制作会社がほら、あれでしょ、有名なとこでしょ。
全然知らないですよ。何ですか。
あ、そうなの。なんかめちゃめちゃ有名なとこですよ。
マッドハウスとか。
だ、そういうレベルの有名なとこが作ってるんですよ。
ちょっと待って、今そういう日でそれで批評を開始しようとしてるわけ。
いや違う違う違う。
そのレベルで。
あ、ほらスタジオ4度 C。
ああ、はあ。
うん。はいはい。でさ、そんなところがさ、
うん、
よく受けるよね、そういう仕事。
でも4度 C って名前からそういう仕事受けそうな感じするよね。
そのちょっと。それわかんない。いや、
あのだからジュエリーの方の4度 C もそうだしさ。あのなんていうか、その田舎者を相手に、うん、あることは俺は言ってないんだけど、
うん、
すいません、やめなさい、そういうこと言うの。今なんか俺の声色っぽかったからさ、俺が言ったみたいな感じになってるけど、
いやいやいや、
田舎者とか やめな、そういうこと言うの。あのすごい素晴らしいじゃん、どっちの4度 C も。
いや違う違う違う、そうじゃなくてさ、
はい、
なんかこのスタジオ4度 C を丸め込んだのも
あ
らしいなっていうさ。
それでだから、あの4度 C のオープンハートとかをさ、うん、来場者特典とかにしたら最高だよね。
それは逆にちょっとね、気が利いてるけどね、
うん、気がね、北関東の人とかはすごい喜びそうだよね、
これね。でもどうなんだろうね、映画、まあネトフリとかに来たら見るわ、
うん、来ないでしょ。ネットフリとかにはやんないでしょ。
まあ筆川さん待ちかな。
筆川さんのあの批評、鮫島さん、筆川さんのね、
うん、
ネタバレ批評を聞けばまあいいかなっていうところですかね、うん、
ね、そんな感じ
です。お金を落としたくないっていうのはありますよね、
うん、まあ、あのさ、何を言っても、例えばさ、なんだろう、僕がさ、
うん、
こうお金を落としたくないんですって言ったとしても、あの西野さんの顔がすぐ僕の中で浮かんできてさ、
うん、そのパターンね、みたいな。
そういうことも。
時計の針は2回だけ合うんですよ、壊れた時計も。
そういうこと言いそうじゃん。何言ってもそういううまいこと言いそうじゃん。なんか
金が鳴るんですよ。だけどよくなんだっけ、金が鳴るってあったよね、なんかね。
わかんない、
成人式のスピーチかなんかで、ね。
うん、だから何言っても、あ、それ全部僕の手のひらです的な。
はい、そうやってプペルのことを私に金を落としたくないから批評しない、見ないっていうことを選ぶのもあなた、そしてこのプペルの波に乗っかるのもあなた、
うん、
どっちを選ぶ、どっちを選ぶ、あなた、いいよ、俺はどっちでもいいよ、正直君はどっちを選ぶ。はい、5、4、3、2、1、はい。
そうそう、そういうこと
言いそうじゃん。どっちを選ぶか聞いてるの。
まあ、俺は見ない、見ないっす。
やればできるじゃん。正解。
的なね。うん。いや、だってさ、僕、その、やっぱ、評判がどうなのかなと思って、
はい。
YouTube を調べたのよ、それこそ。
いや、めっちゃ、じゃあ、その時間あるんだったら本編見りゃいいじゃん。
違うの、そうしたら、
はい、
ね、こっちとしては、それこそシネマハスラーでも国評の方が面白いのと同じでさ、うん、国評があったら見たいなと思って、YouTube 調べた。
初めにバイアさん勝ってるのはどうかと思うけどね、さすがに。
そしたら、プペルだ、煙突町のプペルだけで調べたら、
はい。
絶賛しか出てこない。
ほう。うん。
で、プペルつまらないとかで入れると、ちょっといくつか出てくる。
うん。うん、
でもそれって、プペルつまらないって入れる、までの俺の労力は、
うんうん、
多分西野さん計算づくじゃないですか、
うん、
なんかその、
うん、
なんかね、悔しくなって手のひらで踊らされてる感がね、プペルに関して二度検索をする労力を俺が急かされてるのが、なんかね、あ、これもきっとこいつ見切ってんだろうなと思って悔しくてやめました、調べるのね。
全然言ってることは分かんないんだけど。分かりました。
で、さらに、ね、ほら、YouTube ってサムネ詐欺ってあるじゃん。
はあ。
で、そういうので。
それどういうの、例えば。
だから例えばその、なんだろう、なんか、女子高生が、なんか、裸で着替えてみた、みたいな、戦場的なので煽ってみたら。
裸で着替えるのは無理でしょ。
まあ、そういうような
さ。服を着るから着替えるって言うんだよ。
だ戦場的な言葉で煽っておいて、見たら大したことない動画って結構、あるじゃん。
あ、ごめん、俺そういう女子高生が裸で着替えてみたっていうサムネに騙されたことがないから、スガツさんと違ってそういう経験がないから分からないんですけど。
だから、プペルも、プペルつまらないで検索すると、
うん、
もう超絶クソ映画みたいな感じのサムネが出てくるんですよ。うん、
はい。
で、それ見たら、なんか変な、やっぱ女の子みたいな子が、もうプペルを見たんですけど、めっちゃつまんなくて、だけど、最後、泣いちゃったよね、みたいな。西野さん、やっぱ、すごいと思いました、みたいな。結局、上げてるやつとか、そんなのが多く出てくるんですよ。だから、うん、ネットのそういうのを巻き込んでの、ムーブメントを作るのは多分、すごい上手いよね。
それじゃあ、西野さんの、直接あるいは間接の指示によってそういうものが
散らされてる。うんうんうん。そう。ね。
めちゃめちゃ気にしてるじゃん。絵本もめちゃめちゃ気にしてるじゃん。絵本も見てんの。
見てない、見てないけど。いや、僕は正直。
ちゃんとブックオフで買った
僕は、別に嫌いでも好きでもないんですよ。うん、テレビを、お笑いを特に僕そんなに見ないから、
はい、
だからあんまりこう、なんだろう、その、うん、あれなんだけど、まあ、酷評だったら面白そうだなと思って聞いてるだけでさ、うん。うん、まあ、でもなんか映画としては面白いって言ってる人もたまにいるよね。
まあだから、多分その、セオリーがあるから、うんうんうん、もう、はっきり言って誰でも共有してる。
うん、
そう、1980年代90年代ぐらいからであって、うん、まああるいは俺はこの前言ったピクサーのねジョン・ラセター的な人、うん、もう完全に定式化されているものがあるからそれはやってるんだろうね。で特にアニメーションっていうのは、まあ、その定式を、うん、イレギュラー要素なく応用しやすい分野ではあるから、
うんうん、
ジャンルではあるから。
そこら辺はね、岡田敏夫がやっぱしね、
うんうん、
ペログリ日記で有名な岡田敏夫さんがですね。
ペログリ日記で有名、岡田敏夫のペログリ日記もあるんですか？
まあ、てか、岡田敏夫さん、ほら、
そうですね。田中康夫とはまた違うペログリ日記
が、
うん、はい。
がね、結構やっぱうまいこと言ってましたよ。その、うん、やっぱりそういうのを利用してて、
うん、
で、まあ、泣けるとか感動するっていうのを前編に持ってきてるから、うん、うん、それはまあ、あまり上品じゃないよねみたいなことを言ってて、
はいはい、
うん、なんかめちゃめちゃ腑に落ちたんだけど、そう思いましたね。
だからまあそれが工藤官九郎とかは出し方がうまいんだよね。
うん、
上、
うん、
やっ根本にはもちろん別にそういう高等息子の機関的なもう人類学的に全人類がもう太古の昔から共通している感動の概念っていうのがあって、それを別に外すことは悪いわけじゃなく、外すことがいいわけじゃないから、うん、別にそれスタンダードのそれでいいんだけど、出し方として、情報の出し方がうまいのもあるし、その感動のさせ方も言ってみれば、特に泣きの方、
うんうん、
恐怖とか笑いとかもそうなんだけど、特に泣きだよね。泣きは、うん、一歩手前にしなきゃダメなんだよ、うん、レティサンスと笠井清さんの用語を流用して、俺はレティサンスと言ってるんだけど、言い含み、言い淀みだったかな、直接言及しない。まあ、それは笠井清さんはミステリー小説の技法として言ってるんだけど、直接言及しない、気づかせる。まあ、笑いでは考え落ちみたいなもので、泣きは特に、一歩、二歩ぐらい手前にしなきゃ、ダメじゃないですか。
うん、
工藤官九郎とかですからやっぱうまいよね。わざとちょっとちょけっていうかずらしとか、
うん、
ドーン泣けみたいなワンピース的なドンっていう感じではやんないよね。
そうだからさ、やっぱ
ダジュケデーダジュケデーとかいう感じで、
売り手がもう最初からこれ超泣けますとかさ、 それをやっぱり言い出しちゃったら、それって、まあただ、受け手が、やっぱしそうやってはっきり言って、これは泣ける映画だとか、これはめちゃめちゃ怖い映画だっていうのを言わないと、あの、わかんなかったり、もっと言えば怒ったりする層が、
はいはい。
いっぱいいて、そういう人に向けて作ってるから、
まあ、
これだけ。
まあよく言うね、感動ポルノっていうことですよね。うんうん、もうその感覚を、植物的に、その生理感情を味わうためにいって、その生理感情を求めていって、その生理感情をインプットされて、
うん、
はい、期待通りでしたって言って帰ってくるっていう、
うん、そうね、だから、まあ、そういうところも本当、ね、なんつうの、
だづけて、だづけてって、濁点、濁点でやるような、ドン
って。はいはい、
そんな人を調べだといいんだよね。だと感動な、うん、泣くよね。不思議なもんでね。あれも濁点じゃん。
うん、
あれも言ってもちょっとワンピース。まあ、うん、やっぱ、あれはだから、距離感と、まあ、ためがあるしね、そこまでの。
うんうんうん、
延々セリフ一切ない、裏日本の菜の花畑の、ね、ハンセン病のお父さんと一緒に旅してる。ためがあって、うん、そんな人を知らねえだからね。
はい、
これちゃんとやんないと死ぬよ。真似してんだからね。始まってんだよ、スキル。発動してんだよ。砂の器、うん、の何よ。砂の器
ちゃんと見たことねえんだよ。
嘘だろ。この、最多品質映画じゃないですか。このラジオの。
でもなんか、ちゃんと見てない。昔一回見た記憶があるぐらいの。あの、ハンセン病の、あれだよね。あの、ね。
うん、だから俺が言ったじゃん、この、さっき。
はい。
加藤よしね。加藤よし。
もうそうなんだ。はい。
そんな人そんな
はい。それ、まあそうね。だからそれだったらな、まあ、泣けるって言い方自体僕あんまね、あんま本当は好きじゃないけど。
泣く、うん、そうね。泣けるじゃないからね。キャンじゃないですからね。うん、可能では、
うん、
うん、そう、その言い方自体が違うんだよね。うん、もう、圧倒されて泣くっていうことですかね。
うん、そうそうそう。
こっちは別に泣きたいわけでもないのに。何、うん、さっきから後ろチラチラ振り返って怖えな。
なんか、あの、うちのお嫁さんが覗いてる気がしたんで。
俺の加藤よしのモノマネで、あ、加藤よしやってるってなったんでしょ、なんだろう、あ、加藤よしだって。
覗いてませんでした。
はい。
ね、そうだね。
まあ、そうやって、批判はそれぐらいですか、福田さん。
うん。うん。
トップランナー走ってる人だけの、批判、悪口は、やっかみはそれぐらいでいいですか、
もうね、まあ何言ってもね、やっかみっていうふうにね、言えるぐらい頑張ってるわけだからさ。
だって俺がさ、ビットコインで儲けた時もさ、
うん、
警察に通報しようとしたでしょ、菅さん。
してねえよ。
どういう前回のラジオ聞いてくださいよ。ほんとやっかみやめてほしいんだよね、ああいう。コロナの給付金を使ったって批判したじゃないですか。え、
ああ、はいはいはい。
給付金使ったの、それにって、
うん。国からお金をもらったんですねって言ったよね。
あんたももらってるでしょって。で、それを仮想通貨にぶっ込んだ。うん、えみたいな。で、警察に通報しようとしたでしょ。
してないよ。
仲間を売ろうとしたんですよ、皆さん。ネットラジオの仲間を、一緒にネットラジオやってる仲間を、警察に売ろうとしたんですよ、殺に。あのね、すかさ、それは、一番嫌われるからね、アウトローの世界では。我々、ネットラジオ、や怪談。まあ、あなたのような、変な映像作品もそうですけど、アウトローの世界じゃないですか。
変な言うな、変な。
アウトサイダーの世界で一番嫌われるのは、うん、正直、殺人より嫌われますからね。仲間を売る行為。
仲間を売ることだね。
そう、チンコロって言うんですよ。
ワンピース的な感じだ。
うん、一番、チンコロが一番嫌われるからね。あの、ジャンキー桜井翔一も言ったけどね。
はい。
麻雀の、ジャンキー桜井。で、うん、それ、何何
チンコロのことなんか、桃井香織かなんか言って
た。だからそれを今から言おうとしてるんですよ。だからそれが、よく分かったね。エスパー 本当に。そういうの、チンコロって言うんでしょ、あんたたち、懲役太郎は。チンコロ
それそれそれそれそれ。それはちゃんと見た。うん。
チンコロって怒った人誰？
ね、鹿みたいな名前の
人。加賀武士ね。
加賀武士。
そうそうそう。鹿みたいな人って、それあの、アメリカの国会議事堂に乗り込んだ、Q アノンのあのリーダーみたいなやつじゃん。鹿みたいな人って。鹿みたいな、ね。あれ、俺たち鹿男、鹿男って言ったけど、あれ、アライグマだったね。
よ、あ、そうなの？
もう一回見直してみたら。まあいいけど。チンコロー加賀武士も怒るよ。
あれは、
チンコロだけは絶対にしちゃいけないって言うから、あんなさ、チンピラだって怒るわけじゃん。
そうだね、そうだね。うん。もう、何もかもがめちゃめちゃな人だけど、そこだけは唯一怒ったから、あの表情ですよね。はい。
何をやったんですか？君は一体何をやったんだね？きちんとこの法廷の場で説明してみたまえ。君一体何をやったんだね？セックスです！
はい、言ってた言ってた、そうやって。うん、あれなんだっけ？映画なんでしたっけ？
だから、
うん、
最初は砂の器の加藤よしね。
うんうん、それはか、あの、ね。
で、その、そうだな！で、
はいはい
はい、桃井香織の方ね、次の、富山なんて言ったら、田舎者になってしまう。富山は田舎じゃないよ。何でもあるよ。
はいはいはいはい。電車でね、それ言うシーンだね。
電車やラブホテル。
ラブホだったっけ、うん、
あ、俺もだから5歳行だから、
うん、
俺の家の話と、5歳行の要素もあるんですよ。
はい。
俺の家の話の方ね。
ああ、そうなんだ。
で、
うん、
あれも5歳行じゃん。
うん、そうだね。うん、
事件ね。
事件、あ、事件だ、そうそう。
あれ事件
だ。地味だな。
事件にいいんだっけ。あれ事件じゃないか。
なんだっけ、
疑惑。
あ、疑惑だ。いずれにしてもタイトル地味だな。売る気ねえな。
あなただって、疑惑の桃井香織と、
うん、
加賀武士ね。
うん。
靖国くんは、いいのかな、君がそうやって嘘をつくと君が将来一生背負っていくことになるんじゃないのかな。
誰やそれ。
え、それで俺から言うわけにいかないから。
誰、わかんないですよ。
え、東大出身の敏腕女弁護士じゃないですか。
なんか桃井香織に全部持ってかれてるよね。
いやいや、でも全然これで桃井香織と春ぐらいの演技だったじゃないですか。岩下志麻ね。
あ、そうだ、そうだった、そうだった。
で、次は、セックスですって言った人は。
え、これ、え、誰？藤間奈美？違う、誰？
大竹忍だよ。
あ、そうだ、忍だ。うん。
で、その、大竹忍に、を、質問してた人は？
知らないよ、誰、誰？
丹波哲郎でしょ。
うわ、あ、そう考えたら、そうそうたるメンツ。
いや、そうやけど、俺の演技を、批評してくれ。批評じゃない。称賛してくれ
よ。今の似てた。丹波似てた。うん。
若は、父親のことを考えてるんでしょうか？そのこと決まってる。これ、砂の器の森田健作と丹波哲郎ね。
はいはい、
最後ラストシーンね。あの、そう、ところどころセリフ間違えてるけど気にしないでくださいね。
まあでも、
ね、そういうセリフの一言一句の、うん、合ってる合ってないっていうのを俺は追求していないんで、その人間キャラクターそのものをこの場に再現することが目的なんで、結構ね、あの、批判あるんですよ、
セリフが違うって。
そう、
ああ。
怖いのはもう、こういうの。なんだっけ、あ、ニキビがたくさんあってる、青春の象徴だ。
家族ゲームだ。
家族、ニキビ、ニキビ、ちょっと待って、声は似てませんよ。今いきなりやったからね。うん、声チューニングしてませんからね。うん、でもそれを、青春のシンボルだ。 で間違ってますよって批判があるんですよ。
はい。
ツイッターで。
うんうんうん。
そういうことじゃないのね。